します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾始めました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。最近報道でコロナウイルスについていろいろこう報道されておりまして、このコロナウイルスが今世の中的にいろんな影響があるんですけども、これが先々どこかのタイミングで収束するっていうことが来ると思うんですけれども、そのコロナが収束した時に時代がどう変わっていくかというようなところをですね、坂本先生に感じるところなどをお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。コロナね、結構いろいろ大変なことになってまして、皆さん聞いているね、リスナーの方でもね、いろんなちょっと影響、お仕事だったりとかね、いろいろ影響を受けてる方も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、私たちもね、やっぱり起業家の教育っていうのをさせていただいて、セミナーとか講座とかよくさせていただいてるんですが、そういうところでもね、なかなか人が集まれないというところで、従来のようにリアルで集まるのが難しいっていう形で、やっぱ仕事のやり方っていうのがね、私の場合はオンラインが中心にちょっとやっぱり変わってきてるという形ですね。で、コロナがこうやってこれだけ蔓延して、かかってしまって、ご病気になってしまったりか、したとかね、そういう周りの方で亡くなったとかっていう方もいらっしゃるかもしれないので、本当そういった方にはね、本当に、しっかり療養していただいてね、あとご冥福をお祈りするというような形になると思うんですけど、ただこの残された私たちですね、が、何をしていくのかっていうのがすごく大事かなと思います。でも、ここまで来てるので、ある程度のね、広がりっていうのはもう仕方ないなっていうところだと思うんですけれども、やっぱこのコロナを、このね、一連の、株価も乱高下したりとか、この騒動の中で、やっぱり求められるっていうのが、私たち自身が、本当に、どう生きていくのかっていうところ、それがすごい今まで以上に問われてくるのかなっていうのをすごく感じるんですよね。やっぱり今まではね、日常でやってたのが、それがもう通用しなくなったりですね。で、やっぱ大事なのがこのコロナのね、もう前にはもう戻らないっていうところ。ですね。このコロナの、騒動が、収束したとしても、以前とはまた違う世界になってると。で、それは何がやっぱ一番違うようになってるかというと、人の価値観がやっぱ一番大きく変わってるなって思うんですよね。で、私たちはね、日本人は、東日本のね、大震災とか、古いところだと阪神淡路大震災とかね、いろいろ、そういう地震とかでも大きくね、その、価値観とかがすごく変わってきたと思うんですけれども、このコロナの騒動っていうのは、もう、全世界的に見て、本当市場稀に見るぐらいのね、経済的なインパクトもそうですし、そういう人に対するインパクトっていうのがあるので、やっぱそこの部分っていうのがやっぱすごく変わってくる。その価値観っていうのがやっぱり世界的にもすごく変わってくると。で、多分そう、こういう中で、見直されてくるのがやっぱり今まで以上にその人のつながりっていうのが多分すごく見直されてくるのかなと。で、それまではね、もう、一律で、金融資本主義っていう中でね、とにかくお金を稼げればいいというところがあったと思うんです。当然ね、今も、経済的な回復っていうのはもうこれは最優先されるところだと思うんですけれども、それ以上にやっぱり人とのつながりっていう部分、こういったところが、ね、この時代以降また、次の時代以降またすごく見直されてくるのかなっていうのはすごく実感する。そういうふうに感じるなっていうところですね。はい。
人のつながりが価値観としてこれから出てくるっていうお話なんですけれども、その人のつながりっていうことって、坂本先生って例えばこういう人のつながりが増えてきそうだとか、その辺で何かこう具体的にイメージされてることとかってありますでしょうか？
そうですね。やっぱり、まずは身近な人とのつながりっていうのがより認識されてくるのかなっていうふうに思います。やっぱり、これだけね、外に出れないとか、ね、人と会えないとかっていう環境になってくると、で、いくらね、オンラインでは繋がってるとは言っても、やっぱり、その繋がり 今までのようにね、リアルで会うっていうのはなかなか難しくなってくる時代にもなってくるので、より一層そのつながりの価値、それは家族だったり大切な人だったりっていうところですよね。でここの信頼関係っていうのがまた改めて見直されてくるのかなというところですよね。で、多分今まで以上に、要は今まではもう儲かればね、なんか自分さえ儲かってれば、まあ要は隣の人は貧乏でもいいや、みたいな感じだったのが、まあそれが、もちろんね、自分の身を守るっていうところも当然あるんですけれども、やっぱり周りの人に対する思いやりとかっていうのが、まあ特に日本人は、まあ本来はそういうのを持ってたなんですけれども、まあそれがね、なかなか押し殺されたりとか、あんまり表現されてなかったのが、まあ、やっぱそういったつながりっていうのが、より価値観としては、今まで以上に重要視する人が増えてくるのかなっていうのは感じますね。うん、
まあ自分のことも今お話を伺っていてそうだなって思ったんですけれども、はい、まあ、例えば自分が、いかが千葉なんですけれども、
はい、
自分がこう千葉に帰っている途中の飛行機の中で、例えば自覚なく感染してしまって、家に帰ってしまって、まあそれで自分が家族をこう、まあ言い方悪いんですけど、麻痺してしまったみたいな感じになってしまったことと仮に想像してしまうと、なんかすごく申し訳ないなと思うし、だからこそ自分も、せめて自分がきっかけで、まあ家族とか大事な人がコロナに感染しないように気をつけなきゃいけないなっていうのはすごく思うようになったっていうのは確かにあると思うんですね。自分のことでも。です。もちろん今までもその家族のこととかって全然ないがしろにしてたつもりではないんですけれども、そういうふうにこう、まあ自分がきっかけとなって何かこう迷惑をかけてはいけないっていうことですごく考えるようになったんですね。こういうことを考えたときに自分が家族のことを、まあよりこう、真剣に考えられるようになってきたなっていうのは、すごく自分の実感として感じること増えてきました。
そうですね。なんでやっぱり、まあこれだけね、まあコミュニケーションがね、なんか断絶されてしまうので、なおのこと、まあそういった家族とか、まあ親しい友人とかとのつながりっていうのは、すごく、大切なものになってくるなと。で、まあ、相手をいたわる気持ち、今会社の人に対してもそうですけれども、やっぱり相手のことを考えていくっていうことが、まあ、非常に大事になってくるのかなというところですよね。で、あとはやっぱり、まあ、こういった、なんでしょうね、そのテレワークじゃないですけど、オンラインでね、やっぱ働き方が多分、劇的に変わってくるのかなっていうのは、すごく実感します。まあ、今までも、働き方としてはね、オンラインでのね、仕事とか、まあ在宅での仕事とかっていうのは、まあ増えてきたと思うんですけれども、まあそれがやっぱり、まあこれから劇的に増えてくるのかなと。で、今回ね、こういうのを経験することでみんなそれの、まあ便利さだったり、あ、それでも仕事できるということを、まあ実感したりとかっていうところ、まあ特にそういうホワイトカラーのところですよね。まあ工場とかね、そういったところは当然現場に行かないといけないっていう部分は当然あるんですけれども、まあそういった仕事の働き方、領域っていうのがまた変わってくるのかなっていうふうに思うので、なんかその辺を、まあ見据えた形での、まあビジネスモデルの構築、まあどういうふうに、まあビジネスモデルを組み立てていくのかっていうのを、まあ企業家の方々やっぱ考えていくのが大事になってくるかなっていうのは思いますね。
よく報道とかを受けてても、例えばこうテレワークですとか、あと時差出勤
ってい
うのかね。ああいうことで、まあ従来からの働き方がすごく変わってるっていうのはすごく目にすることが増えてて、で、やっぱりテレワークにしたら生産性落ちるんじゃないかみたいな話とか懸念があったらしいんですけれども、
はいはい、
いざこう蓋を開けてみると、あんまりそんなことがなかったと。
うん。
だからやってやれないことはないし、やってみたら生産性が変わらないんだったらこっちの方がいいよねっていう話は確かに出てるっていうのは結構見聞きするんですね。
うんうん
うんうん、ですので、まあ、コロナが収束したら、まあ、また昔みたいにこう出勤しろっていう話が出てくる職場ももちろんあるとは思うんですけれども、うん、まあ意外にもうこのままでいいんじゃないかっていうことで、テレワーク主導の働き方っていうのは増えてくるのかなっていうのはすごく、はい、まあ見聞きして感じること多いですね。
そうですね。なんでそういった、まあ働き方のスタイルっていうのが本当の意味でね、で、これ全世界的に変わってくるので、そういったスタイルに、まあ対応できるかっていうところですね。で、あとは、まあもう一つあるのは、やっぱりまあ、まあ、こういうウイルスっていうところでね、まあ、その先ほど言って、まあ、その死というものと、まあ、近づくっていう部分があるので、まあ、そういう意味で、多くの人がやっぱその死生観と向き合うタイミングにもなるかなと思うんですよね。うん。で、その中で、やっぱり、人はやっぱそういうね、死とかと直面してくると、やっぱり自分がやりたかったことをやろうっていう意識で働く人が 増えるのかなと思うんですよね。なんか先延ばしにしたことは今やろうとかっていう形なので、なんでそういう意味では、まあ自分が本当にやりたいことをやろうという方はすごく増えてくるのかなと。まあもちろん、ね、会社に勤めながらっていうこともありますし、まあ会社を辞めて、独立とかっていう流れも、なんかまあより一層加速されてくるのかなと。そういったテレワークで自分でできるっていうところと、まあね、やりたいことを、本当にやりたいことを、まあすぐやろうという、ね、そういう機運っていうのも高まってくるのかなっていうのは感じるなというところですね。
はい。昨日、ちょっと本当たまたまなんですけれども、はい、ある、その、写真の起業家の方とカメラマンっていうんですかね。はい。はい、の方と女性の方だったんですけれども、お話をこう、まあオンラインでなんですけど、させていただいてまして、まあその方はお身内の方が、まあ結構重い病気にかかられて、もしその方が亡くなった後の自分の、まあ生活っていうのがこう想像できないっていうふうに思った時に、まあ自分もこれからこう、どうやってこう生きていかなきゃいけないかっていうことを改めて考え直したっていうことをおっしゃられてて、それで本当にやりたかったことをやろうと思って、その、カメラの仕事を始めるようになったとおっしゃってたんですね。で、まあ今ではすごく多くのお客様に喜ばれてるっていうことをおっしゃってて、すごく今生き生き毎日楽しいっていうことをおっしゃってたんですけれども、やっぱりその方がその自分がやりたいことっていうことを考えたきっかけっていうのは、その自分の命とかをこう、より限りあるものだって考えたときに、やっぱり何しなきゃいけないのかなっていうのを考えたっていうことをおっしゃられてましたんで、今坂本先生言われたことって本当にそうだなっていうのは、まあつい昨日のことだったんですけれども、感じました。
そうですね。なんで、まあそういう方がやっぱり増えてくると思いますので、まあこれからそういう自分でね、仕事をしたい。まあそれがフリーランスなのか、ね、まあ起業して、まあ経営者になるとかっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあそういう方が、まあすごく増えてくるのかなっていうのは、このコロナ以降ね、考えられる、状態かなっていうふうには思いますね。
ありがとうございます。今回はコロナの後の時代が、どういうふうに変わっていくのかということについてお話をいただきました。では、続きまして、企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せていただいているご質問なんですけれども、自分の起業のアイディアに自信を持てないのですが、どうしたらいいでしょうかというようなご質問をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、最初、まあ皆さん、起業の、まあいろいろアイディアとか思いついて、結構いろんな人に相談して、なかなかちょっと自信がないなとかっていうことっていうふうになったりとかってすごくあると思うんですけれども、この自信がないのはね、最初まあ皆さん一緒というか、当然ビジネス経験も浅いですし、やったことないの、ことなので自信がないっていうのはすごくあるんですね。で、自信がないときに、まずやっぱりすべきは何かっていうと、やっぱりまずリサーチかなっていうふうに思います。はい。で、これがまあ本当に、まあ売れるのか売れないのかっていうところを、まあ、まあそれこそね、周りの人に聞いてみたりとか、まあ見込み客に聞いてみたりとか、あとデータとして、根拠として、だいたいどれぐらいの市場規模が見込めるのかとかですね。で、あとは、まあ、実際テストマーケティングをしてみるという形ですね。実際に売ってみると。で、その商品を実際に売ってみてどれくらい反応あるかっていうところなんですけど、でただ売るのって、いきなり商品ないと売れないとかっていう場合もあったりもすると思うんですけど、別に商品なくても売るっていうのはできて、それは何かというと、コアコンセプトを説明していただいて人に、でそれで興味を持つかどうかというところですね。コアコンセプトっていうのは、まあ誰に売るのか、何を売るのか、そして USP という、まあユニークセリングプロポジションというね、独自性ですね。私の本にも書かせていただいてるんですけれども、この誰に何を USP っていうのは、これをだけ説明して、興味持ってくれる人がいるかどうかっていうところですね。ここを、聞いていって、で、それでちょっと興味ないなとか、興味あるなとかっていうのを、まあできたら最低10人ぐらいの人に聞いてほしいんですけれども、まあ、その中で、まあご意見をもらいながら修正をしていくという形ですね。で、あと最後大事なのは、数字に落としていくっていうのがすごく大事かなっていうふうに思います。はい。で、アイデアを、ちゃんとまあ、数字、例えば商品の価格はいくらぐらいなのか、で、これをいく、何個ぐらい売らないといけないのかとか、で、あとそれをまあ、どういうビジネスモデルで継続的にやっていけるのか、継続の、サービスにできないのかとか、まあ、あと単価が高いサービス、利益率高いサービスにできないかとかっていう、 まあ、この数字のところでも最後落とし込んでいけると、そこに根拠がついてきますので、まあ、自信にもつながってくるかなっていうところですね。はい。
はい。ありがとうございます。まあ、お話伺ってると、なんて言うんでしょうね。自信がないって、まあ、確かに自分もそうですし、皆さん感じるところだと思うんですけれども、自信がないから可能性がないって、こう、結びつけて考えちゃってる人多いのかなって感じたんですね、うん、お話を伺ってて。
はい。
ただ実際に自信がないっていうことと、可能性がないっていうことと、一緒なのか別なのかっていうのを、自分で一回検証する必要っていうのは、必要だなっていうのをすごくお話を伺ってて思ったんですね。で、その具体的なやり方っていうのはリサーチであり、まあ、テストマーケティングであり、まあ、数字に落とし込むと。こういうようなことなのかなって、すごく今感じたんですね。
はい。そうですね。やっぱりその、で、自信がないっていうのって、まず、やっぱまだはっきりしてないっていう時がすごく多くて、で、やっぱそれを、まあ、具体的にしていくっていう形ですね。で、アイデアって最初に出てきたのってなんかね、ふわっとしてるんですよ。
ああ、そうです
ね。もやっとしてるというか、はい、なんかあんまちゃんと形になってないんですけど、で、それを、まあ、一個一個形にしていって、で、形にしたけど、あ、これはちょっと違うなと思ったら、じゃあちょっと別の方の形にしていこうみたいな。で、こっちも違うなと思ったら、じゃあもうちょっと別の方に変えてみようっていう形で、まあ、その変える軸がコアコンセプトだったりね、まあ、収益性だったりとかしてくるんですけれども、なんかそこをしっかり、何回も試行錯誤していくっていう形。で、いきなりパッと出てきたアイデアが、パッといきなりビジネスモデルとして優れたモデルになって、いきなり収益上がるということはほぼないので、多分回数でいくとみんな100回ぐらい直してるんじゃないですかね。その辺のコアコンセプトとか細かく本当に見ていくと。なんで、まあ、100回とは言わなくても、最低10回ぐらいは見直していかないんでしょうし、だから、なんか、みんなすぐ売れないって言うんですけど、売れないんじゃなくて、売れるようにするにはどうするかっていう考えなんですね。
ああ、そうですね。はい。
多分営業の人はわかると思うんですよ。森川さんもね、営業経験があるから。
はい。
だからこの売れない商品をどうやって売れるようになるのかな、みたいな。それはなんか切り口を変えたり、提案の方法を変えたりとか、ね、なんか変えたりしていくと思うんですけど、なんかその辺の、工夫というか、なんか、一個案考えて、あ、売れない。じゃあ、これはもうビジネスなんない。やめ、ダメだ、みたいな感じになっちゃうとすごくもったいないと思うので、いろんなパターンを考えていくっていうのはすごく大事かなっていうことですね。
よく、その、改善することを、PDCA って言って、この改善活動、その、計画立てて、実行して、まあ、検証して、改善していくっていう、この輪をこう、繰り返していくことで、まあ、成功に近づいていくって、よく教えていただくんですけれども、その、自分が思いついたことを、ちょっと一個試してみて、うまくいかなかったら、なんか、PD から CA に行かずに、またなんか P に戻ってしまって、最初のところから全然進んでないっていうような感じのことって、まあ自分もよくあるんですけれども、特にそのアイディアに自信ないっておっしゃってる方って、そういうことすごく多いのかなっていうふうに感じたんですね。今お話伺ってて。あ、これはまあ自戒を込めてっていうところなんですけれども、なんか今先生にお話いただいたように、その、ちゃんとこうやったことを検証して改善するっていう、で、次また計画を立てるっていう、この PDCA をちゃんと回すようにしていくっていう一連の流れっていうのを、ちゃんとこう、ちっちゃくていいので、やっていくことっていうのは非常に大事なんだなっていうのを今感じました。
そうですね。で、ね、その改善のね、流れをしっかり回していくのも大事だし、あと、なんだろうな、自分のアイデアを結構いろんな人に話してみるってすごく大事かなと思います。これは最低10人ぐらいに話してほしいなと思うんですけど、で、どうやったら売れるのかっていうのを聞いてほしいなと思います。どうやったらこれもっと欲しくなるとかですね。なんか、あ、それ興味ないって言われても、で、一人の人の意見を聞くっていうよりも、その10人なら10人の人の意見を聞いて総合的に判断するっていうのがいいかなと思います。結構一人に聞いて、一人に否定されて終わってしまうっていうの結構あるんですよ。で、なんか声の大きい人に点ってなんかもっともらしく聞こえちゃうので。
ああ、そうですね。はい。
なんかね。で、その人じゃあ企業経験あるんですかって、いや、全然ないですとか、営業経験もないみたいな、なんかそういう人に売れるかどうか聞いて、売れないって言って、それで終わるみたいな。別にそれがダメとかじゃないんですけど、それもあくまで一意見なので、いろんな人の意見を聞いて、で、その上で、あ、じゃあもっとよりどうやったら売れるかなっていうのを検討していく。っていう形ですね。なんかそこの試行錯誤をやっぱりどれだけできるか。 っていうのが、うん、まあ、あの、企業家にとってはすごく大事かなって思いますよね。
あの、今のその10人ぐらいの方にお話をするっていうところなんですけれども、
はい。
その10人の選び方って、なんかどういうふうに選んだらいいとかってありますか？無作為でいいのか、なんか見込み客っぽい人に聞くのかとか。は
い、そうですね。はい。あの、理想はやっぱり見込み客ですね。うん、あの、自分の、その誰にというと、誰に売りたいのか。で、よくこの商品何でもすごいんで、全員に売りたいんですっていう商品は、それは基本なかなか売れないので。うん、で、それがイメージできてないっていうのは、それは売り手側の責任なので。うん。売り手側が責任、あの、イメージできなければ、お客さんの方はもっとイメージできませんから。売り手は、こういう人に買ってもらったら理想だな、みたいな。なんか35歳の女性でね、なんか OL で、独身で、ちょっとお金を持ってるね、企業の、勤めてて、とか、で、なんか、そういう人が、で、あの、まあ、結婚したいとちょっと結婚に悩んでて、みたいな、なんかそういう、どう、例えばそういうぐらいで絞り込んでいく。で、そういう人が、ま、理想のお客さん。まあ、この人だったら絶対買うだろうというお客さんですね。で、それを想定して、それに近い人をインタビューしていくっていうのが一番理想ですね。うん。だそういう人が集まってるところに出かけて聞いてみるとか。
ね。
はい。
そうですね。
まあそういうのをやっていくことで、お客さんのニーズが見えてきて、あ、じゃあこういう商品にしていこうっていうのが見えてくるっていう形ですね。
逆にこういった人に聞かない方がいいんじゃないのかって今ちょっとお話伺っててですね。これあの、はい、ちょっと僕が思ったことなんで、正しいかどうかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、
はい。
あの、なんか、批評家とか批判をすることが趣味みたいな人っていたりし、すると思うんですよね。はい、
うんうん。
で、まあ、不幸なのか幸いなのか、自分が想定している見込み客っぽい人が、
うん、
二言目には反対することが条件反射みたいな人だった場合って、なんかこう聞くと、もっともらしい意見をいただけるか、もう、何の根拠もなく否定されるかどっちかなって考えたときに、結構リスクが高いのかなって、ちょっと思ってしまったんですね。
うん。
その辺とかってどう考えたらいいとかってありますか？
うん、そうですね。なんでさ、あの、やっぱ声の大きい人っていうのがいて、で、なんかいきなり頭ごなしに否定してくる人もいるので、あの、で、そういうのはあくまで、あ、ありがとうございますっていう形で一意見として聞くっていうだけでいいかなと思います。
あ、なるほどですね。
うん。あの、で、その人の意見は鵜呑みにしないっていうことです。
はい。
うん。あくまでそれも一つ10人聞、だから10人に聞くって大事で。
なるほどですね。
うん。そう、一人に聞いて一人そういう人だったら、もうその人の言うこと、神様の言うことみたいになっちゃって、うん、なんかね、そういう全然ビジネス経験ないのにそういう人の意見で、左右されちゃってるとかっていうパターンがすごくあったりするので。うん。なんで、あの、だからコンサルタントに聞いたりとかするときもね、何人かに聞いた方がいいんですよね。
ああ、そうですね。はい。
あの、コンサルって言っても結構癖がありますから、やっぱり。うん、あと得意パターンがあるので、
はい、
うん。これは僕も含めてです。僕もやっぱ得意パターンがあるから、そっちに寄せたくなっちゃうんですけど、やっぱその人なりの、視点、目線っていうのを、まあ、複数の人に聞くことで、この事象っていうのがいろんな角度から見えてくるんで、その商品の売り方っていうのはいろんな角度から見えてくるっていう形ですよね。
なるほどですね。あ、そうですね。そうすると、まあ、その、先ほどのお話いただいた10人の方にインタビューするっていうのも、その、まあ、コンサルタントの方に相談をするっていうのも、なんかこう、共通してるなっていうのはすごく思ったんですね。それ何かというと、あの、答えそのものを求めているということよりも、自分の判断材料が足りないので、自分がこう、自分の責任で答えをこう、考えるときの、ヒントとか、情報とか判断材料を増やすっていうことが、一番の目的なのかなっていう感じがしたんですね。あくまでその、自分が主体的に、誰かの意見に流されるのではなくて、はい。
そうですね。だから、あの、一番良くないのが、あの、コンサルに答えを聞きに行くパターンになってくると、なんかコンサル依存になっちゃって、なんかあくまで意見をもらって、最後意思決定は全部自分っていうところ。ここのちゃんと意識を持ててるかどうかっていうのはすごく大事ですね。
そう、そうですね。それはすごく思いました、私も。
はい。
はい。ありがとうございます。今回の、ご質問は、まあ、アイディアの方に、ご自分のアイディアに自信を持てないというようなご質問に対して、リサーチですとか、テストマーケティングですとか、まあ、数字に落とし込むというようなことでですね、具体的にこう、その可能性をこう検証するというようなことなどを教えていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組では、あなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで VC財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。 その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。